皆さん、こんにちは。司会を務めるチャチャ椿です。知らなくても困らない日本、略して白コマ、第90回始まりました。この番組では、知らなくても困らないかもしれない、それでも知っていたら楽しくなるであろう、都道府県ごとの小ネタをご紹介します。日本で一番老舗飲食店を回っているウェブサイト、老舗食堂運営の愛川と、全国のマニアックな博物館を巡り続け、ブログ、地の冒険を運営する炭治。聞き手役である元漫才コンビ、魂列車のチャチャ椿。以上3名でお送りしております。では皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ああ、す。
はい。では、岐阜県編2週目となりますが、本編入る前に、最近たしなんだ、なんでしょう、嗜好品とか音楽とか、漫画とか、お二人の博物館とか、老舗飲食店とか、そういった話以外の、実はこんなこともちょっと好きで、こんなこと最近楽しいんだよみたいなお話だったら、軽くご紹介いただければと思うんですが、そうですね。そしたら、丹治さんいかがでしょうか。
そうですね。最近、二子山部屋の YouTube にハマってて。
また渋いとこ行くね。
本当ですね。
いや、なんか、どこで、何がきっかけだったのか覚えてないですけど。
何が面白いんですか？私、見たことなかったです。
二子山部屋の力士が、まあ、結構食ってるとこがメインなんですよ。
ああ、そうなんですね。なんかれ、あの、稽古の風景とかじゃなくて。
まあ、稽古風景もあるし、なんか、普通にご飯食ってる様子とか、
はい。
映ってるんですけど、なんか、めっちゃ中毒性があって、なんか、普通にちゃんこ食べるし、でも夜食とかも、体型維持のために食わなきゃ、まあ、夜食は食わなきゃいけないのかわかんないですけど、みんな夜食食うんですよ。
ああ、そうなの。
そう、なんか、ちゃんこ食った後に夜食でピザと、すき家の、チーズ入り牛丼を食べるとか、
しかもあれなんですね。あ、そう、チー牛ですね。しかも結構そのジャンクなフードを食べるんです
そう、
ね。
結構ジャンクなの、マックとか、いっぱい買ってきたりとか、
いいんですね。
なんか、どうなんすかね。
うん、でも体育系でそれ許されるの結構レアですよね。大
そう
き
なん
け
で
れ
す
ば。
よ、そう。結構、ジャンクなの食ってますね。
意外。
そう、めっちゃ食ってて、で、夜食になんか、何玉のものパスタ作ったりとか。
わあ、すごい。多分みんながいいなって思いながら見れるんでしょうね。
まあ、あと、師匠とおかみさんがめっちゃ、なんか雰囲気良さそうな人で、
ああ、そうなんですね。
なんかその雰囲気の良さもいいんじゃないですか。なんか、チ
おお。
ャンネル登録者数に比べて再生数めっちゃ多いんですよね、このチャンネル。
いい。
どれぐらい再生されてるの？
結構100万再生いっぱいあります。なんか、
す
チャ
げ
ンネル登録者数20万ぐらいな。
すご。逆に、いや、みんな登録してよって感じですね。
まあ、俺登録してないんですけどね。
そういう人が多いんですよね。丹治さん、登録しましょう。それはさすがに。
あれかも、YouTube リテラシーが高い人よりも、そこまで高くない人にファンが多いのかもね。
ね。
でも、それは自然に、本当に面白い、なんか、し、あ、なんか、っていうことな気がするんで、ちょっと自分も見てみたいと思います。
なんか力士の生態とか、
うん、確かに見えないで
普通
す。
に味噌を見えないのが結構分かったりする。
なんかいろんなコラボとかもしてるみたいなんで、結
そうで
構、
すね。
目線
でもやっ
も。
ぱ体型維持のためにやっぱ食べないといけないらしいですよ。やっぱめっちゃ。
ああ。
だからなんか、たくさん食う合宿とかなんかやってたりとかしてて
で、
そう。
俺、ちょっと、相撲、ハマりたい気持ちがあって、5月に見に行くんですよ、初めて。まだチケット取れてないけど。
ねえ。
そうなんですね。まだ取れてない。チケットってどれぐらい、なん
どれ
か、
くらいするんですかね、チケットっ
そうで
て。
すね。
チケットは、数千円の遠い席から、末席だったら1人1、2万する。
ああ、まあでも、1、2万で、近くの席で見れるんですね。
で、ちょっと僕、仲いい人が、某新聞社で、もともと相撲記者だった人で、
おお。
その人と一緒に、本当は1月行く予定だったんだけど、1月2人ともぼーっとしてたらチケットの発売日を になっちゃってて、やべえ、今日ですっていう連絡をもらった時には売り切れてたっていう。
あ、いや、やっぱり争奪戦なんですね。
前回はマス2人席で行こうと思ってたんだけど、2人席は数が少ないっぽくて、売り切れやすくて、まだ4人とか6人の方が席が多いっぽいから、今回4人席でチャレンジを。
なるほど。まあ、マス席基本4ですよね、両国とか。
ん？
基本マス席でしたっけ？なんか、4人、1区画4人ですよね。マス席という。
2、4、6が一応あったけどね。
あ、2、4、6あるんですね。
いや、2、3もあったかな。ごめん、俺もまだ、前回買えなかったぐらい、あんまり知識がなくて。
お、まさかの相撲という共通点が出てきそうという感じなんですね。ちな
は
みに、
い。
相川さんは何ですか？最近ハマったもの。ハマったものっていうか、ちょっとこれ楽しかったな。
はまったまでいかないけど、俺、漫画をめちゃくちゃ読む
あ、そうなんですよね。本
は
日、
い。
そうなんですよね。
今年入ってもう200ぐらいいってんのかな。今
今
年、長編としては横山三国志をもう一回やっつけたんで、
結構がっつり読んでますね。
あれだけで60巻あるんでね。
いやいやいや、すごいな。
でも今年読んで、てか、ほんと直近読んで一番良かったのは東京日頃ですね。漫画。
東京日頃。
松本太陽の漫画で。
ああ、そうなんです。
漫画編集者が、自分が好きな作家を集めて漫画雑誌を出したんだけど、マニアックすぎて全然雑誌が売れなくて。
はい。
で、結果仕事を辞めるんですよ。責任を取って。その雑誌が廃刊になっちゃったから。
は
でも彼は、自分の好きな漫画とかが諦められなくて、退職金を使って、もう一回本当に自分の好きな人たちに声をかけて漫画を描いてもらうっていう話で、ね、声をかけに行く人が、もう割とその漫画業界のベテランで、
はい。
ベテランだからこそ、なんだろうな、昔ほど情熱燃やさなくても、なんとなく描けば売れるようになっちゃって、てるわけ。そういう人たちにそうじゃなくて、やっぱりあの頃の情熱で書きましょうよって口説き落としに行く感じが、やべえ、俺最近ちゃんと仕事してないかもなって思わされる感じが、す
ああ、
ごくぐさぐさきた。
初心をこう思い出すような感じなんです。
そう。あれはね、社会人10年以上やった人用の青春漫画だって思った。
おー、いい紹介ですね。あれですね。相川さんはやっぱ漫画の話もどっかで できる感じですね。やっぱりたくさん読んでらっしゃるから。
もう漫画はどれだけでも多分話せます。
すごいな。やばいですね。これ今だってこのまま続けられちゃうんですけど、今回岐阜県編の話なので、結構盛り上がるんだなって分かったので、はい、ありがとうございまし
とり
た。
あえず東京日頃を買ってください。3巻で終わるんで。
あ、じゃあ読みやすいですね。
読みやすい。
はい。
は
と
い。
いう話でした。では、丹治さんからですね、ちょっと話は、変わりますけれども、岐阜県の泊まれる銭湯と宗教施設の博物館に行ってきた話について、いよいよお話しいただきます。では、丹治さん、お願いいたします。
多分夏ぐらい、去年の夏ぐらいに高山市に行ったんですけど、そもそも自分、飛騨市と高山市が、それぞれあるって俺知らなかったんですけど。
まあ、飛騨高山って言い
そう、
ます
飛
か。
騨高山っていうか。
一緒に語られるからね。
で、しかもなんか、飛騨の方がインパクト強かったから、なんだろう、観光地多い方が、飛騨市だと思ってたら、そっちが高山市なんだ、みたいな。ちょっとあれなんですよね。飛騨市と高山市、少し、トンネルを、長いトンネル抜けて繋がってるような感じで。それぞれの街があるような感じで。で、古い宿がいっぱいあるんですよ。高山市。で、なんかいろいろ泊まりたいとこいっぱいあって、いろいろ探しまくったんですけど、 ほとんど二人以上じゃないと泊まれなくて。
ああ。
そう。
あるよ。
一人で泊まれる宿がもうほんと全然ないんですよ、高山市。
ああ。
そう。元遊郭だった旅館もあるんですけど、神中旅館っていう。そこもなんか、何年か前まで一人で泊まれたのに、最近二人以上じゃないと泊まれなくなってるたちとか。
ああ、まあ、宿はそうですよね。
そう。だからほんと高山市って満喫もないんで、
ああ。
かなりの鬼門というか。
そうですね。炭治さんにとっては、まあ、車ですか？じゃあ、ね、寝る。
車で来ました、車で来ました。
うん。
そうだ、こういうとこ本当に鬼門なんですが、そんな中、高の湯っていう、銭湯の2階が泊まれて、
はい。
そこは一人でも泊まりに行けたということで、そこに泊まりに行ったんですけど、泊まれる銭湯ってあんまないんですよ、全国見ても。
やっぱあるとき、大体炭治さんがお話しされますもんね。それくらいレアです。レア
そうですね。
前、なんだっけ、愛媛の時にあるっつってね、
愛媛はそうです。大正湯ってところが、2階泊まれる。2階に泊まれる。あと、別府とか、あと、神奈川にも、港旅館っていう旅館があったりするんですけど、そんなにないんですよ。で、まあ、今回、高の湯に行ったんですけど、なんかそこのご主人がすごい面白い人で、なんか普通にその銭湯入って泊まったんだけど、最後写真撮りたいって言ったら、じゃあお客さんいなくなっ、あの、銭湯閉めた後撮っていいですよって言って写真撮って、その後なんか一緒に風呂入って
友達じゃん。
ね、気さくですね。
そう、気さくな感じでしたね。で、なんかビールサーバーがあって、高の湯。そこでビールもらったりとか、なんかめっちゃいろいろ話し込んで、なんかおすすめのところ聞いたりとか、なんかその、あ、日立と高山市分かれてるんですねとか、なんか結構いろんな話をしましたね。
でも優しいですよね。なんかちょっ
そう、す
と
ごい。
詳しい人とかじゃなくても、初心者の、初めて来ましたみたいな人にもね、すごい温かく迎えてくれ
そう
る。
なんですよ。で、なんか結構、建物は古いんですが、まあ、検索して写真見てもらったらわかるんですけど、建物古いけど中結構綺麗にしてて、で、やっぱサウナをつけたらしいんですよ
ああ、そういうことですね。今も
そう。普通の銭湯の、なんか外だったかな。外出れて、屋外、にもプールつけて、その屋外にサウナの建物を建てて、みたいなことをやり出して。で、それですごい若い人とかが結構来るようになったみたいな感じで、まあ、それで生き延びたかどうかわかんないですけど、やっぱそれが結構人気で若い人が結構来るようになったっていうことを言ってました。
まあやっぱり分かりやすく名物感も出ますしね、そういうの。
で、普段サウナほぼ行かないというか、まあ行かないんですけど、せっかく泊まれる銭湯行ってサウナがいいって言ったからサウナ行ったんですけど、なんかお作法が全然わかんなくて。
ああ、ま
なん
あ、あ
か
り
水かけるじゃないですか。なんか石みたいなやつ。温まった石に。で、蒸気をなんか適度にこう出すみたいな。そのなんかタイミングでなんかその薪もこう適時こう入れていくみたいな。
あ、全部セルフで、まあ、それはそうですよね。そっかそっ
そう、
か。
セルフなのかな？で、
まあ、はい。
そういうの全然わかんなくて、で、入ってて、一人入って、後で二人入ってきたのかな？サウナの中に三人いて、で、一人がなんか結構手慣れた感じで、ちょっと蒸気沸かしていいっすかみたいなこといきなり言い出して、で、あ、いいっすよみたいなこと言って、で、そこからちょっと話が弾んで、で、なんか、その人は結構毎週来てるらしいんですけど、
地元の方。
地元の方で。で、まあなんか、これサウナあるあるなんかわかんないですけど、やっぱ、閉じた空間で、ちょっと話すきっかけができると、やっぱ結構仲良くなりやすいっていう。
うんうんうん、
なんか、サウナができたことで、そこのサウナでなんかコミュニティができて、そこで仲良くなった人たち同士でなんか旅行行ったりとか、なんかそういう現象が起きてるらしいんですよ。
面白いですね。
なんかちょっとなんか現象として面白いなって思って。
なんかあんまり都内とかだとなんか黙って入るようなイメージもあるの。
そう、都内とかだとまあ多分もっとでっかいんでしょうね。
ああ、そっかそっか。
まあなんかちょっと、なんですかね、その個人経営の銭湯だからなんかそういうのが生まれやすいのかちょっとわかんないですけど、そう。なんかそういう、結構なんか銭湯の人もそうだったし、なんかいろいろ、いろんな人と話した旅になったんですけど。で、そう。で、泊まる銭湯で泊まった次の日に、光ミュージアムっていうミュージアムが、高山市にあって、これが崇光真光が運営してるミュージアムなんです。
いや、誰？
崇光真光って、宗教です。
ああ、なるほど。それが、もともとのタイトルの話につながるってこと
です
ね。
そうです、そうです。
有名な宗教
なんか、割と、どうなんだろう。あんまり聞かないか。
俺は、初めて。
聞いたことないですか？崇光真光って。
聞いたこと、全部、崇光ってカタカナ？
あ、崇光は、水杯の水かな、あれは。に光。ん？
崇光、
あ、じゃあ教えるか。
崇光高原って言ったっけ？
そしてね。
今、検索をしようと思ったんだけど、名前がわかる。
崇教か。崇教は？あれ？崇教かな？
崇教？崇教の後なんだっけ？
これだ、多分。崇教真光。崇教、あれ？どっちだっけ？
真光？あれだね。
崇教真光。
URL 見ると崇教だね。崇教真光。
崇教真光だ。そう、これが本部が近くにあって、その近くに光ミュージアムっていうミュージアムがあるんですよ。まあ、なんかピラミッドみたいのがあって、で、まあ、中は、美術館ですね、ほぼ。めちゃくちゃ建物が異常に豪華な美術館。
なんだろう、ここの美術が置いてあるのか、いわゆる一般的な美術品が置いてあるかという
一般的でした。
と。あ、そうなんだ。
一般的な。まあ、ただ自分はその美術品というよりかは、建物とか雰囲気を見に行ったっていう感じだったんですけど、もうとにかくでかいっす。もう、なんかエスカレーター、やたら長いエスカレーター降りて、なんかやたら長いトンネル通って、ようやく受付して、またエスカレーター登って、で、なんか、そのピラミッドの下がなんか、多分ググったら出てくると思うんですけど、なんか中に噴水があって、
これなかなか変わった形してるね。
そのピラミッドの真下がなんか真ん中に水槽あって、その周りにあんなかの本当両国国技館みたいになってるんですよ。ググったら出てきません。
見てる見てる。ちょっ
なんか、
ような形してんね、
うん。で、そこに噴水の周りに座布団がいっぱい置いてあって、なんかこれ休憩のためなのか何なのかわかんなかったんですけど。ちょっとすごい不思議な。
一応、マヤの建物をモチーフにしたらしいよ。
あ、そうなんですね。なんでピラミッドなんだろうって思ってます。
浮世絵とかあるのね。すごいいいな、ここ。
うん、
あ、ていうか、めちゃくちゃ有名な人、横山大観、モネ、ゴッホ。めちゃくちゃ有名人のがいっぱい飾られてるね。
そうなんですね。ちょっともう、展示には何が置いてたかちょっとはもうあんまり覚えてないんですけど。
じゃあ、ここは逆に言うと、その、ま、まひっかり、
数個、数奇を光か。
宗教、ま、光の、なんかその宗教的な意味合いがあるものとかが置いてあるわけではないの。
あ、美術品は、ま、多分関係なくて、で、なんか隅っこに、その、数奇を真光の、なんか、創業者の、創設者の、ストーリーみたいなのが、展示してる一角がちょっとあったりするぐらいです
なるほど、なるほど。
ね。はい。
っていうか、これむしろ普通に行きたくなるね。
めちゃくちゃ雰囲気良かったです。
真光がこんな施設あるなんて知らな
そ
か
うなんですよ。
った。
いや、なんか
ちょっと、
どうせだったら本部も行きたかったなって思ったんですけど、ちょっと時間なくて行けなくて。なんか本部も一応なんか入れるらしいんですよ。そう。
なんか、他の、なんでしょう、宗教とまた違った雰囲気というか、なんかあれです。でか。野田にあるじゃないですか。
ああ、レーハ
はい、礼拝。まあ、やっぱ光つながりでイメージ近かったんですけど、なんかまたちょっと違います
ー。
ね。
これはめちゃくちゃ豪華ですね。
礼拝はなんか日本の城って感じですけど、
あ、はい。
こっち
そうです。
は、なんだろう、これなんかアラブっぽい雰囲気っていうか。
なんか、マヤ文明らしい
マ
で
ヤ
すね。
文明らしい。
いやー。あれ面白いっすよ、本当に。
なん
こう
か、
いう施設。
勧誘とか、
いや、もう全くなかったです。うん。
っていうか、中にある絵を見てるんだけど、めちゃくちゃ有名人のいっぱいあるね。これ普通に行って楽しいじゃん。
ですね。
しかもめちゃくちゃ人も少ないし、まあ穴場ですよね。
なんか場所的にちょっと辺鄙なところにあるとか、そういうのはあ
あ、まあ、ちょっとだから高山市の中心から離れるんですよ、ここ。
るの？
あ、まあ、車じゃないといけないですね、ここは。
なるほどね。
あ、そっか。でも、これは結構、なんですかね、若い人とかも、最初、怖いかもしれないですけど、行きたくなりますよね、ここはね。
なんか、宗教施設の美術館ってめっちゃ多いんですよね。で、この宗教真光がなんか喧嘩別れした世界救世教っていうのが、熱海でモア美術館っていうのやってるんですよ。そう、とか、あと創価大学に東京、富士美術館だったっけ？東京富士美術館だっけな？っていう創価学会が運営してる美術館があったりとか。宗教施設だと最近でもないか、天理教の中に、博物館があって、そこはアジアの民族資料が展示してあるんですよ。
アジアの、しかも民
ア
族、
ジ
だ
アの。
から美術館というよりかは、もう何でしょうね。
そこはまあ、民族資料館みたいな感じです
よ
ね、
か。
天理教は。
い。
そう。という感じで、宗教施設って結構本部入れるとか、まあこういう博物館的な施設があったりするんで、結構見つけたら割と行くんですけど、まあここめちゃくちゃ遠いんで、なかなか行きづらいですけど、めちゃくちゃおすすめですね。
なんか収蔵品見てると普通に行きたくなる。
ですね。
もう絵は何見たかほぼ覚えてないです
まあ、知ってないとなかなか、
そう、あんまりわかんないんですよね。なんか
どうやっ
名
てるのか。
前、横山大観とかは聞くんですけど、何作った人だっけみたいな。 何書いた人だっけみたいな。
なんかこう、イメージしやすい、あの、代表作みたいなのがあると、
ああ、まあ確かに確かに。
あの、代表作というか、自分の中でそういうの知ってると、うん、あの、なんていうんですか、記憶に深く残りますよ。
これもあの、明治の小説家と同じで、なんか名前は知ってるけど、何作ったか、何生み出したか人か分かんない状態なんですよね。
まあ、ありがちですよね。
うん、
まあね。
和歌山はですね、あと、ちょっと面白い人に出会って、
うん、
高山市ってですね、高山昭和館っていう博物館と、飛騨、
はい、
高山レトロミュージアムっていう施設があるんですよ。
おー、はい。
で、どっちだったかな、レトロミュージアムだったかな、なんか修学旅行生がいっぱい来てて、その博物館の中にファミコンとか、あの、スーファミのあの、スーパーマリオワールドとかがあって遊べるんですけど。
それって昭和なんですか？
あれは平成ですね。スーパーマリオブラザーズは昭和じゃないですか。
あ、そうなんですね。
スーパーマリオは多分。
平成かな？
あ、どっちだろう。なんか昭和な印象あるけどね。
あ、そうですか。そうなんです。
そう。まあでも、その、まああと、ドンキーコングとか、あの、スーファミ、うん。そういうの遊べて、なんか、女子高生たちが遊んでたんですけど、うん、なんかその、なんでこんな高山市に、レトロ、なんか昭和レトロ系のが2巻もあるんだろうって思ったんですけど、なんか高野湯の人、ご主人に聞いたら、あの、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの、バーバーブンスケっていう床屋が高山市にありまして、
はい、
そこのご主人のコレクションらしいですよ、全部。もともと。
いません、ね、どっからそんな稼いで、どれだけかけたんだみたいな方が。
まあ、全部じゃないな、そのベースかな。
うん、
まあ、その方のコレクションがっていう。そう、
はい、うん。
で、そのバーバーブンスケの方は今も床屋やってて、あの、行ったら多分いろいろ話してくれると思いますよとか言われたから会いに行ったりしたんですけど、うん、昔結構テレビにも出てたらしくて、
はい、
名前なんて人だったかな、結構あの何時間も話したんだけど、
珍しいですね。名前はメモしてなかったんですか？
名前メモしてなかったですあの、日本で一番等身大パネルを集めてるコレクターなんですよ、うん、その人。
等身大パネルって、例えば、
あの、なんか昭和のアイドル的な、なんかあるじゃないですか、よく。
はい、
あの、学生服の、はい、学生服のあの、なんか、宣伝とかでよく、
ああ、はい、はい。
松田聖子的な感じのアイドルが来てたりとか、ああいう感じのパネルを、日本一所有してて、なんか、倉庫があるらしいんですよ。
まあ確かに捨てるに捨てらんないから収集家だったらどんどん溜まっていきますよね。で、しかも多分あの薄いからあのすごいいくらでも収納はできそうですけど、うん、
で、そのバーバーブンスケって床屋もなんかすごい昔の昭和な床屋みたいな感じで、で、なんか床屋やっててそんだけのコレクションとか倉庫持ってるってなんか資金源が結構謎なんですけどね。
いや、ですよね、う
ん。でもなんかあの、蜂育てて、なんかみ、あの、蜂蜜売ってるとか、なんかいろんなこと言ってました。
ほうほうほう。
なんかすごい、あの、年齢の割にめちゃくちゃダンディーな方で、小林さん。あんまりググっても写真出てこないですけど。
そうなんです
か。そうね。うん、ああ、一応出てきた。
出てきました。
今読んでたら、民宿もやってるらしいよ、隣で。
あ、それ、あれなんですよ。今多分やってないんじゃないかな。あの、中見せてもらったんですけど、コレクションで埋め尽くされてました。
もうそのうちそこも博物館になっちゃいそうです。
そうか、俺が読んでが2019年の記事だからか。
あ、2019年。
そういうことで儲けてたんじゃない？
うん、
テレビも出てるって書いてあるけど。
そう、結構、で、なんか昔出てたテレビ番組とかも、その、バーバーブンスケの中で見せてもらったりとか。 でもなんかすごい年齢の割にめちゃくちゃバイタリティある方でしたね。やっぱりコレクターってなんか年齢よりみんな若いんですよ。なんか、生き生きしてて。
みんなそうなんですね。
もうみんな、なんか、定年を終えて、生きがいなくしたサラリーマンみたいな感じじゃ全然なくて みんなやっぱなんか情熱に燃えてるんですよ。やっぱりみんな、なんかやりたいことがあるから。
やっぱそうなのか。え、でも、ご家族とかいらっしゃるんですよね。
奥さんいるって言ってました。
ね、なんか、すごいですよね。なんか、両立できるんだ、みたい
そう。みんなそうなんですよ。
な。なんか、自分も、まあ、オタクなわけじゃないですか。好きなものがあって。でも、なんか、それと、なんか、そういうの両立って、なんか、あんまり今、自分の中ではイメージできないんで、すごいなと思いますね。シンプルにね。
まあでも、奥さん、首の皮一枚って言ってる人もいる。
そっかそっか。
あんたがこんなのに金つぎ込まなければみたいな。
まあまあ、
たまに聞きます。
まあ、すごい、いい仲なんでしょうね。
とかですね。まあ、あと、高山、飛騨市か。飛騨市に行った時に、これも高野湯の方から教えてもらったんですけど、なんか、あゆ名人みたいな人がいて、
はい。
なんかもともと四万十であゆを、なんか、取って、なんていうんですか、そういうの。あゆ取って、あゆの塩焼きとか売ってると。
あゆ
漁
の
師。なんかそれが本業かわかんないですけど、なんか四万十の鮎を、なんか求めて四万十にずっと住んでた方がいて、でもなんか四万十ってなんか針葉樹林が多くて、あんまりなんか、なんだっけな、栄養がないみたいな。で、なんか飛騨高山のその神通川の方に来たら、神通川だったかな？なんか、広葉樹林が多くて、なんか、広葉樹林が多いと、なんか水にいろんな栄養が流れて、で、それで育った鮎の方がうまいって気づいて、高山に移り住んで、鮎の塩焼きを売ってる人がいるっていうのを聞いて、その鮎を食べに行ったりしました。
すごい、なんかよくそういう人見つけますね、ほんと。
本当に。
おっさんレンタルって出てきましたよ。
え？
おっさんレンタルって言って、その方、アユ界のレジェンド、室田さん？
すみません。おっさんレンタル。なんて違いました？
おっちゃんレンタルと称して、そういう達人とか地元有名人を貸すっていう プランを。ふるさと納税でやってるそうです。で、それでおっちゃん
あ、
返
こ
礼
の人、
品
こ
認
の
定
人。
証を手に抱負を述
ルン
べ
パ
るみたい
さん。
な写真が出
この
て
人
き
だ。この人ですよ。
す。すごい特殊すぎる。あ、ちょうどだってこれ、2ヶ月前ぐらいにこう、1ヶ月前ぐらいに出てるニュースです。
めちゃくちゃうまかったですよ、ああいう。
あ、本当ですか。
鮎はうまいよね。
そうですね。
まあ、ああいう、どんなああいうでもうまいっちゃうまいですけど。でもそういう話を聞くと、もっとうまく感じるというか。
しかもそんなね、たくさん食べてきた方がそっちの方が美味しいって気づいて移り住むくらいですもんね。
そうだ、まあ、四万十だけじゃなくて、結構いろんなとこ、その愛を求めて、
行ってるんでしょうね。
行ってたって、確か、はい。
でもそこで移り住むまでなんで相
そっか、
当。
伝説の鮎釣り名人だったんですね。
すごい。
よく伝説になりましたね。鮎釣りですごい、ほんとすごい人ですね。
本当すごいですね。そうなんですよ。
という鮎釣り
とい
の、
う。
でも、合ってきた。
そんな結構いろんな人と話した旅になりまし
ありがとうございます。どうですか？相川さんも結構行ったら、なんか今、丹治さんの話伺ってると、なんか皆さんフレンドリーっていうか、そんなイ
た。
メージましたけど、相川さん、あの辺り行かれ、そうですね、行かれた時ってどうでした？
いや、俺、飛騨高山全然行けてないの、まだ。
そっか、そうなんですね。そうで
来
す。
週行く予定。
あ、来週。
その富山から近いからさ。
そっかそっか。もうなんか、1週間か2週間、あれですね、ずらしてたら、その話も盛り込めたでしょうけど。
どっか泊まるんですか？高山、飛騨高山。
ちょっとまだ、いや、本当に行くかも決めてないから全然調べてなくて、今回行ったか前回話したか覚えてないけど、青春18切符、あと3、あと2回分余ってるから、富山からどっかに行こうと思ってて、飛騨かなみたいな。飛騨が JR があるのか知らないけど、って
富
感じ。
山からだと、あれ？なんのか。あ、まあでも一応あるっぽいですけど、これ。めちゃくちゃ時間かかり
だからちょっとわかんないけどね。
そう。高山も遠いんですよね、もう。
という、まあ、岐阜県に来週行くということですが、ちょっとその話はね、今週は聞けませんが、今回は聞け
6年後の2回
ません。はい。
目
2週目にぜひ楽しみいただければと思います。はい。では、丹治さん、ありがとうございました。はい。次週はですね、相川さんに、代わりまして、岐阜県の老舗店をご紹介いただきます。では、そちらをですね、お楽しみお待ちください。今回もありがとうございました。